2013年秋セミナー講義2、長寿を超えて、話、近所をマーク。
皆さんおはようございます。本当に沖縄に4年ぶりに帰ってきて、こうやって皆さんと一緒に礼拝できることを本当に感謝しています。この沖縄の太陽、沖縄の海、素晴らしい食べ物、また皆さんとの交わり、本当に懐かしく思い、本当に楽しみにしてました。実は、ね、日本語で続けて説教したいんですけど、難しい話になると全然ダメなので、本当に手伝ってくれる三鶴さんがいることを本当に感謝しています。では早速、
できるんじゃないの？
ノーウェイ。できない、できない。じゃあ早速セミナーに続きに行きたいと思いますけど、 Beyond Longevity、
長寿を超えてという主題でお話します。
Let's start with a Bible text. This is the Sabbath.
安息日の集会ですけれども、初めにですね、聖句をお読みしたいと思います。
Ecclesiastes chapter 3 and verse 11、
伝道の書3章の11節です。
And I'll have you read that for us.
ではお読みします。神のなされることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。
In the King James Version in English, the word eternity is not there.
実は近代聖書、英語の聖書には永遠という言葉がないんですけれども、
The King James Version translated as world. World.
その代わりに、よ、世界と訳されています。
But I'm glad that the Japanese version has that word eternity in there.
幸い日本語の聖書には永遠という言葉が出てきますね。
God has put thoughts of eternity in each one of our hearts.
神様が皆さんお一人の心にですね、永遠を思いを授けられたとあるわけです。
You know, that thought was in Adam and Eve's hearts.
その思いはですね、アダムとエヴァの心にもありました。
And ever since they lost their eternal life in the Garden of Eden,
エデンの園で彼らはですね、永遠の命に預かる特権を失ってしまったんですけれども、
Man has been searching for eternal life.
以来人類はですね、永遠の命、永遠の生命をですね、探し続けています。
And of course, Satan, with all his lies, says, "If you follow me, you shall not surely die."
サタンもまた私たちに向かってですね、懸命に、私に従えば死ぬことはないよと、そのように訴えてきているわけですけれども。
But we don't want to fall into Satan's lies, his traps.
しかし私たち、サタンの嘘、罠にですね、引っかかりたくないですよね。
We want to follow God's plan for eternal life.
永遠の生命を得るために、神様の計画に従いたいものであります。
Okay, so as we study the Word of God, we can find out God's plan for each one of our lives.
神の言葉を研究するならば、お一人お一人がですね、この永遠の生命を得るための神様のご計画を見出すことができるようになっています。
But before we go any further, let's just bow our heads for a word of prayer.
さらに進む前にですね、このお祈りをしたいと思います。
Dear Father in heaven, we are so thankful for this time we have to study your word together.
天のお父様、こうして共に、御言葉を学ぶ機会が与えられていますことを感謝いたします。
And I pray that as we study from your word, that you will show us wonderful things out of your law.
あなたの御言葉を学ぶときに、そのあなたがお定めになった立法から素晴らしい、教訓を学び取ることができますように。
May we have the assurance of salvation.
そして救いの確証を得ることができますようにお助けください。
But also may we live each day that you have given us on this earth to the fullest.
そして、あなたがお与えになったこの命、一日一日を大切に、あなたの 御心に従っていくこと、生きていくことができますようにお助けください。
We pray in Jesus' name.
イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
Amen.
アーメン。
So another one of my favorite texts in the Bible when we do health seminars.
健康セミナーをしていまして、私の、まあ、お気に入りの聖句がですね、次の聖句なんですけれども。
It says, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
ヨハネ第3の手紙1章の2節をお読みします。愛する者よ、あなたの魂がいつも恵まれているのと同じく、あなたがすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っている。
Yes, all of you know that God is interested in saving your soul.
神様は私たち一人一人の魂の救いにですね、関心を持っておられるということを皆さんご存知ですよね。
But this text says just as much as God wants to save your soul for eternity, He is also interested in your health today, right now.
神様は私たちをですね、永遠の救いに至らせたいと望んでおられるのみならず、今現在私たちがですね、健やかであるように、健康であるようあることを望んでおられます。
So we need to look at both those aspects together, physical health as well as our soul salvation.
私たちですから、この両面からですね、この御言葉を見ていく必要があるんですね。体の健康、そして魂の救いであります。
And as you all know, when Jesus Christ was here on this earth, that was his ministry, physical healing combined with salvation of the soul.
イエス様がこの地上におられた時のイエス様の働きもその、二極面においてのものでありました。体の癒し、そして魂の救い、この二つに焦点が当てられていました。
Everywhere he went, he taught the way of salvation, but also he healed everyone that was sick.
イエス様は、どこに行ってもですね、人々に救いの道を教えられただけでなくて、病のうちにある人々を癒してくださいました。
But, there were whole villages that when Jesus passed through that village, there was not one person sick because he had healed each one of them.
そしてイエス様がですね、ある村を通られるとですね、そこの病人すべてをですね、お癒しになったので、イエス様が通られた後の村はですね、一人の病人もいなかったんですね。
Today, our topic for, well, this whole week that we'll be studying together is about longevity.
このセミナー全体のですね、まあ、主題が長寿となっているんですけれども。
But it's more than just longevity. Beyond longevity, how can we live life?As God planned it for us.
しかしこのただ長寿を得る、長生きするだけでなくて、その先にですね、神様が私たちに何を用意しておられるか、ぜひ掴んでいきたいのであります。
This is a magazine, a very famous magazine that we have in America, the National Geographic.
アメリカで有名なですね、National Geographicという、雑誌がありますけれども、
And in 2005, they came out with an issue that talked about longevity, living longer.
この2005年の雑誌にですね、長寿についての記事がありました。
And in this article, they highlighted three populations in the world that were known for their longevity.
そしてそこにはですね、その記事の中で、3種類の、まあ、人々というか民族がですね、取り上げられていました。この長寿でよく知られている、集団が取り上げられていました。
One of them were the Sardinians in Italy.
まず第一の民族はですね、イタリアのサルディニア人という人々。
The other population were the Okinawans in Japan.
そして次に取り上げられたのが沖縄人であります。
The third population that they highlighted were the Adventists all over the world.
そして第3に取り上げられたのが、注目されたのがですね、この世界中のセブンス・デイ・アドベンチストでありました。
Of course, I give this lecture in many places around the U.S. and several places around the world.
私はですね、アメリカ中で、また時には外国に行ってですね、あちこちでこの健康セミナーを開くことがあります。
And I tell them, you know, I was born in Okinawa.
そしてその時にですね、自慢げに言うんですかね、私は沖縄で生まれたということを強調します。
I was born and raised in the Seventh-day Adventist Church.
私はセブンス・デイ・アドベンチストの家庭に生まれ育ち、その教会で育ったと言います。
Now, if only I could move to Sardinia in Italy, I would live to like 200 years old.
もし、今からですね、サルディニア人のところに移住して、そこに彼らと一緒に住んだらですね、もしかしたら200歳まで生きられるかもしれません。
But seriously, two out of three, that's pretty good, huh?
この世界的に有名なこの雑誌が取り上げている2種類の人々、セブンス・アドベンチスト、それからウチナンチュ、その両方に私は該当するのであります。
And many of you have that advantage also, sitting
皆さんもまたそのようなですね、サルディニア人はいないと思うんですけれども、2種類に該当する人たち、少なくないと思いますね。
But anyway, in this, in National Geographic, they looked at what factors did all three of these populations have in common.
この3種類の人々のがいろんな要素を集めてですね、共通するものを彼らはそれに注目しました。
And, let's see. This section is where they had all in common.
この真ん中の部分がですね、この3種類のグループの人々で共通する部分であります。
So they all don't smoke.
まず第一に共通する点は、タバコを吸わないということ。
They all put family first. Family was important to them.
そして家族を第一にするということ。
They were active every day, a very active people.
非常に活発にですね、運動するということでしょうかね。
And they keep socially engaged. They had many friends. They were social people.
そして、とても社交的な人々であるということ。友人をたくさん持っているということですね。
And then the last key factor, they eat lots of fruits, vegetables, and whole grains.
最後にですね、大事な点ですけれども、ふんだんにですね、果物、野菜、そして穀類を食するということです。
Okay, I hope all of you are doing all of these things listed here.
この皆さんの生活においてもですね、このような要素がしっかりと取り入れられていることを願うものであります。
Of course, in Okinawa, we have many, many people who live to be 100 years old.
沖縄では皆さんご存知のようにですね、100歳以上の長寿に達している人、少なくないですよね。
How many of you here in the audience has a relative or do you have a friend that is at least 100 years old?
この中にですね、知人、友人、あるいは家族、親戚にですね、100歳以上の人がいる方いらっしゃいますか？手を挙げてみてください。知人、友人、親戚、家族に100歳以上の人がいる人。
Yeah, that's pretty good.
結構いますね。
You know, if I ask this question in America,
アメリカで同じ質問をぶつけたとしますと、
probably in an audience this size, I would be the only one that would raise my hands.
私だけがですね、手を挙げるってことが、よくあるんです。
In America,
つまり、回収のうちに誰も手を挙げないということですね。
In America, 100 years old is pretty rare.
アメリカではもう100歳以上の人っていうのはですね、本当に稀なんです。
But here in Okinawa, we have the highest rates of centenarians in the population.
しかし沖縄はですね、この100歳以上の人が占める割合っていうのはですね、一番高いんです。
So there must be something right that the Okinawans are doing or something in their environment, something that helps them to live a long life.
ですから、沖縄の人がですね、実行していること、何かがですね、この長寿に関わっていると思われるわけです。
There's been many, many research studies done about that.
そのことについてもいろんな学者がですね、さまざまな研究をしてきました。
And I'm sure many of you have read articles in the newspaper about these things.
こういったことについても新聞の記事かなんかでですね、お読みになった方もおられることでしょう。
Let me show you another one about the Adventists, longevity in Adventism.
次にこのさまざまな国におけるセブンス・アドベンチストの人々の、寿命、長寿について見て注目してみましょう。
Now, Seventh-day Adventists are very interesting in that they're not in just one geographic location.
ご存知のようにセブンス・アドベンチストっていうのはですね、信者はですね、一つの場所に集中して住んでいるわけではありません。
They're found all over the world.
世界中に存在します。
And wherever they are, if you are a Seventh-day Adventist, statistically, you will live longer than the
そして世界中のどこに住んでいようとセブンス・アドベンチストの人たちはですね、周りの人たちよりも長生きするというそのような統計が出ているんですね。これは、男性もしかり女性もしかりであります。
Okay, we'll take a look at the United States and California.
米国のカリフォルニアについて見てみましょう。
If you're a male, you will live seven almost, let's say, little over six years longer than the average Californian if you are a member of the Seventh-day Adventist Church.
カリフォルニアに住んでいる男性のセブンス・アドベンチスト信者はですね、その他の一般の平均と比べてですね、はるかに長生きしていることがわかります。
And women, they live longer in general.
女性は男性と比べたらまあ長生きですけれども、
But even there, Adventist women live four years longer than the average Californian.
このカリフォルニアの平均の寿命よりもですね、4年もセブンスデーの女性は長生きすることが、そのような統計が出ています。
And whatever country you go to,
そしてどこの、国を見てみてもですね、
Netherlands, Norway, Poland,
同様の結果であります。
Same result. Okay. Let's take a look at something else here.
別の点から見てみましょう。
We know that the USA is very strong in sports.
アメリカ合衆国というですね、スポーツにとても力を入れていて、まあ、いろんな優秀なスポーツ選手がいるのをご存知ですよね。
Every time we have the Olympics, you know, the US just dominates.
4年に一度のオリンピックのたびにですね、まあ、金メダルの獲得数でしょうか、アメリカがトップです。
But if there was a health Olympics, how would Team USA do?
しかしもし健康オリンピックなるものがあったとしたら、米国、アメリカチームはどのような成績を収めるでしょうか。
Let's take a look at this chart here.
この図をご覧ください。
This here is the life expectancy in years, how long you live.
これがまあ平均寿命でしょうかね、この縦の線が。
Okay, the longest lived country in the world at that point, 2003.
2003年の時点で最も長生きする国は
Japan, number one.
第1位な日本です。
And where is the US?
では、米国、アメリカ合衆国はどこにいるでしょうか。
The US is way down here.
この下の方ですね、
27
位に位置しています。26位、
okay. There was another statistic that they did this study again more recently.
またさらなる研究がですね、まあ、調査が最近行われたんですけれども、
this was 2003.
この図表はまあ2003年の統計ですけれども、
this one was done in 2007.
これは2007年に行われたものです。
And Japan is still number one.
2007年の統計でも日本が第1位です。
Actually, they even increased, let's see, 81, now they're...
81歳だったのが82歳にまで伸びています。
That's right.
2007年の統計では。
And where is the US on this one?
この図表ではアメリカ合衆国どこに位置しているでしょうか。
It's further down.
さらに下に降りてきまして、
Way down here, tied for number 29, 30, 31.
27位、30位、31位あたりですね。
But the curious thing is, how much people spend on their health care.
興味深いのはこの health care、健康保険、健康維持、健康維持のためにどれだけの、まあ、お金を使うかという点ですけれども。
In America, they spend about $7,500 per person every year on their health care.
アメリカ合衆国では1人当たり1年にですね、$7,500ぐらいの金額をですね、まあ、使っているというわけです。
And see how much Japan spends?
日本人はいくらだと思いますか。
2,358
1人当たり1年に使う健康のために使うお金がですね、$2,300というわけですね。
And so America spends three times as much moneyOn their healthcare as the Japanese do.
このアメリカ人はですね、ざっと日本人よりも3倍のお金を健康のために使っているということがわかります。
に
もかかわらず、この長寿という観点から見るとアメリカは日本よりもずっと下なんですね。
In another report, this was in 2000 by the World Health Organization.
世界保健機構がですね、出した統計、2000年に出したものがあるんですけれども、
They said the US was the number one spending in healthcare.
当時ではによると、当時の統計によると、アメリカ人はですね、この健康のために最もお金を使う国民であるということが分かっています。
But as far as health goes, they were number 72.
しかし彼らの健康状態というのは
number 72.
世界で71位だそうです。
So pretty bad in America.
アメリカ人の健康状態はかなり悪いということが分かりますね。
But in Japan, they're doing pretty good. It wasn't always that way though.
まあ、日本はなかなか健康状態がいいと言えると思うんですけども、常にそうであったわけではありません。
This one's a very interesting chart, from 1960 to 1990.
これも興味深い図表でして、1960年から1990年までに取られた統計です。
This is the longevity of females.
これは女性のですね、まあ、長寿を表したものなんですけども、
And they looked at Japan, Sweden,
France, 日本、スウェーデン、フランス、
US、
アメリカ合衆国、
US and Germany.
ドイツ、そういった国を、で統計が取られています。
In 1960, Japan, the women in Japan lived the shortest time.
1960年の時点で日本の女性はですね、これらの国々の中で最も、平均寿命が短かったんです。
Sweden was the longest lived nation.
当時は、スウェーデンが一番の長生きの国だったんですね。
But by 1990, 30 years later,
ところが30年後、1990年になりますと、
Japan had started climbing, 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 climbing.
日本はどんどんどんどん登っていきまして、
And by 1990, they were the longest lived.
1990年の時点でも、世界一の長生きの国になりました。
And they still have that advantage today.
そしてこの地位をですね、今でも保ち続けています。長生きする人たちがいる地域をですね、まあ、ブルーゾーンと呼ばれているそうなんですけれども、今日も世界でですね、沖縄が世界一のブルーゾーンと言われているそうです。
But, let's see. But you know the, that article in National Geographic.
しかしこれもまたあのナショナルジオグラフィックのですね、記事から取られたものですけれども。
Not this one yet. I'm talking about something else.
Okay. また別の記事がですね、ナショナルジオグラフィックから出たんですけれども。
They went back a few years after that study was done. I think it was in 2008, the reporters went back to all those three areas.
さらにですね、だいたい3年後にですね、またナショナルジオグラフィックの、記者がですね、これら3つの地域に行きまして、さらなる研究を行ったそうです。
And they said that, you know, the Sardinians in Italy, they were changing. They were not as long-lived anymore.
イタリアのサルディニア人も、もはやですね、かつてのような長生きの人たちで占められていなくなっていたそうです。
The Okinawans in Japan, they were not, they were expressing the, the thought that maybe they would not be as long lived in the future generations either.
沖縄もまただんだんだんだんですね、この長寿ナンバーワンの地位がですね、危うくなってきているそうです。
And so that's a very troubling thought.
まあこれは。研究者をですね、悩ますような状況が起こっているそうです。
The Adventists all over the world, according to those researchers, were the only group that they looked at that were still, that still had their edge in longevity.
しかし、その記事の中ではもう、セブンスデーアドベンチストだけがですね、変わらず、この長寿の、この世界でも秀でたですね、長寿の人たちで占めているという、その地位を保っているそうです。
Okay, in Okinawa, Japan is the longest lived nation in the world today.
まあ、国々で比べるならば日本が一番の長生きの国なんですけれども。
But Okinawa in Japan is the longest lived province in all of Japan.
そして日本の中では沖縄がですね、一番の長生きの、まあ、県だったわけですね。
This chart shows, how many centenarians, how many 100-year-old, people, 100 or over.
この100歳以上の人が占める割合を表した図表なんですけれども、
And this line here is Japan.
この下の曲線が日本ですね、日本全体。そして上の曲線が沖縄ですけれども、日本の他の地域と比べて沖縄は100歳以上の人が占める割合がですね、極めて高いことが分かります。ですからそういった統計が出ているので、多くの世界的な研究者たちがですね、沖縄に注目しているわけです。どうしてこんなに沖縄長生きの人が多いんだろうと。ところが、2012年にあるまた記事が出まして、これはもう朝日新聞のですね、英字新聞で出た記事だそうです。この見出しが沖縄ショックとなっていたそうです。
As life expectancy falls, the world watches with bated breath.
平均寿命の下落を世界中が固唾を飲んで見守っていると。
What was happening?
一体何が起こっているかと言いますと、
Okinawan males had the highest rates of obesity in Japan.
日本でですね、沖縄の男性がこの肥満の人が一番多いということが分かったんですね。
45.2% of males aged 20 to 69 were obese.
沖縄で20歳から69歳の男性の 45.2% が肥満だそうです。
I found that very surprising because in America, in general, we have about 33% of the population that are obese.
これ非常に驚いたんですけれども、なぜかというと、アメリカではですね、大体肥満率というのは 33% なんです。
Okinawa, the males anyway, in Okinawa, the obesity rates are even higher than in America right now.
ですからこれによると、沖縄の男性のですね、肥満率というのはアメリカ人よりも高いことが分かるわけです。
A lot of times we Asians, you know, we look around and say, oh, Americans, they're so fat.
私たちもアジア人としてですね、アメリカ行ったらもう本当にアメリカ人は肥満の人だらけだと思いますよね。
And we look at ourselves and say, oh, yeah, Asians, we're doing pretty good.
そして自分たち見たら、あんなに太ってないなと、まあ大丈夫だろうと思うわけです。
But the researchers are finding out that fat in Asian people makes them more likely to die earlier than if they were the same obesity in America.
ところが最近の研究で分かってきたのは、この同じ脂肪、ね、贅肉であっても、欧米人よりもアジア人の方がですね、同じ脂肪をですね、蓄えたら、寿命を縮めやすいということが分かってきたわけです。
So we have a number to measure obesity, and if you're 30 or over, you're classified as obese in America.
30
BMI という数字があるんだけど。
この肥満率を表す BMI という数字があって、それが30から40だと、肥満だとみなされるわけですね。
But in Okinawa, in Japan, they used 25 as considering that you're obese.
しかし日本の沖縄ではですね、25以上だともう肥満ということになります。しかし、私たちアジア人はですね、欧米人よりも 見かけはですね、それほど太っていなかったとしても、ある程度の脂肪がですね、私たちにとって致命的になりうるわけですね。1995年の時点で沖縄の男性の寿命は、日本全国で第4位でした。
In 2000, that dropped to number 26.
2000年にはですね、26位にまで下がりました。
And in 2005, they were still at number 25.
2005年の時点ではですね、47都道府県中25位でした。
So, the males are doing very badly.
これからもですね、沖縄の男性はですね、この長生きということに関してはあまり貢献していないことが分かります。
The females are still doing fairly well.
でも 一方女性はですね、まだ長寿に関しては、まあ、上等ということが分かります。
One reason we can see for that、
その一つ理由の一つなんですけれども
is the change in the Okinawan diet、
それがですね、沖縄人の、まあ、食事の変化であります。
The fat content of the Okinawan diet
から沖縄の人が食べるですね、食事の、まあ、その中で占めるこの脂肪、油分の割合が増えてきているということなんですね。
Back in the 1960s?
60年代、1960年代に振り返ってみますと、
It was, 10% fat in the diet, typical diet, Okinawa.
食事全体でですね、脂肪、油分の占める割合は 10% でした。
Pretty low.
まあ、かなり低いと思われます。
In the 1970s, it went up to 25%.
1970年にはしかし 25% にまで跳ね上がりました。
And in 2000, it was about 30%, about the same as America.
西暦2000年にはですね、 30% アメリカ人と変わらないぐらいに油分を取っていることが分かったんです。
A lot of fat in the diet.
この食事にですね、油が占める割合が非常に多いということが分かりました。
And I found this one interesting.
この統計も興味深いものだと思います。
About that same time, since the 1970s to 2000, kombu, how much kombu you eat, fallen by 30%.
そして1970年代以降、この沖縄の人がですね、この消費する昆布の量もかなり減少しているということが分かったんです。
I wonder how, what about Goya? How much drop has there been in that?
Goya 消費量、まあ、どれほど下がったことでしょうね。
All the wonderful vegetables, fruits in Okinawa. How much has that dropped?
沖縄人のですね、長生きに貢献してきた素晴らしい野菜、果物、そういったものがあまり消費されなくなってきていると思われます。
Of course, diet is one of the big reasons why Okinawa longevity.Is going down and down, down.
この沖縄の長寿がですね、長寿率がどんどん下がっている、理由の主な要因がですね、食事の変化であります。
In the Bible, it talks about, you know, people's ages, and we know that, before the flood, people lived for hundreds of years.
聖書の中にはいろんな人物が出てきますけれども、ある箇所ではですね、その人が何歳まで生きた。ということが書かれていますよね。そこから見ると、このノアの洪水前にの時代の人たちがどれほど長生きしていたかということが分かります。
This is a chart.
非常に長い、寿命が長かったんですね。
So this is a chart showing the longevity of people.
聖書に出てくる人々の、まあ寿命を この表は表しているんですけれども。
Before the flood, they were living 900 years plus.
洪水前の人々は900歳以上生きていました。
But right after the flood,
ところが洪水の直後から
people's lifespan just dramatically started getting
lower and lower. この人類のですね、寿命がもう甚だしく減少していったことが分かります。
And pretty quickly, it went down to below 100.
そして、100歳以下にまでですね、寿命が縮んでもう短い期間でですね、縮んでしまっていることが分かります。
And that's pretty much, you know, how it's been ever since.
そして、まあ、以来その状態がですね、今日に至っているわけです。
In Genesis 1:29, God said,
創世記1章の29節で神様はこのように言われました。
I have given you every herb that yields seed on the face of the earth.
私は全地の表にある種を持つすべての草と、
And every tree whose fruit yields seed to you.
種のある実を結ぶすべての木とをあなた方に与える。
That shall be your food.
これはあなた方の食物となるであろう。
So the Eden diet was a vegetarian diet.
まさしくエデンの園における食事は菜食でありました。
Okay. Of course, after sin came in.And after the flood, God gave permission for man to start eating animals as a part of their diet.
しかし人類に罪が入り込んできまして、そしてノアの時代に洪水がありました。そして洪水の後に 神様は人類にですね、初めて肉を食べることをお許しになりました。
Of course, I'm sure there were other reasons, but that the animal protein in the diet is one of the big reasons why people don't live as long as they did in the past.
過去の人々、人類ほど、後の人類はですね、長生きできなくなった、主な理由がですね、この動物性タンパクを摂取するようになったことだと思います。
There's another reason for longevity that the Bible gives.
この聖書の長生きの理由はですね、聖書が示しているさらなる要素がありまして、
I do a whole health series lectures called The Health Principles from the Ten Commandments.
私はまあ健康セミナーでしばしばこの実戒から健康の原則を教えるんですけれども、
And in the Ten Commandments that the Lord gave in the Bible,
聖書の中に実戒が書かれていますよね。
It says if you respect your father and your mother, if you honor them.I will give you a long life on this earth.
実戒の第五条にあなたの父と母を敬いなさいとありますね。そしてそうすることであなたはこの地上で長く生きることができるようになると神様は言っておられます。
And I believe that those ten simple rules that the Lord gave to the Israelites,
神様は古代イスラエルにですね、これら十の単純な戒めをお与えになりました。
Applies to everyone living here today.
そしてこれらの戒めがですね、今日の私たちすべてに当てはまるのであります。
And I believe that's one other reason for the longevity of the Okinawans.
この実戒がですね、この沖縄人のですね、まあ、長生き長寿とですね、関わっていると私は見ています。
Because in Okinawa we have a long tradition of respecting your elders.
長年沖縄の人たちは、まあ、目上の人、老人をですね、両親をあるいは先祖をですね敬うという慣習がありました。
Is that sense of respecting your elders, is that coming down in the young people today?
Is that
decreasing in the young people?
しかし今日の若者たちにおいてはその目上の人を敬うというですねそのような姿勢がですね、少なくなってきてはいないでしょうか。
And when that happens, God cannot bless you with long life.
そのような状態がですね、大半を占めるときに神様はですね、その民族を祝福することができなくなるんです。
So God says, if you diligently heed my voice and do what is right, giving ear to my commandments, listen to my commandments.
神様は言われました。あなたがもし、あなたの神、主の声によく聞き従い、その目に正しいと見られることを行い、その戒めに耳を傾け、
And keep all my statutes. I will put none of these diseases on you, which I've put on the Egyptians.
すべての定めを守るならば、私はかつてエジプト人に下した病を一つもあなたに下さないであろう。
For I am the Lord who heals you.
私は主であってあなたを癒すものである。
What were those diseases that the Egyptians had?
エジプト人のうちに蔓延していた病というのは、病気というのはどのようなものがあったと思われますか？
The very same diseases that we have today.
今日の、病気と変わらないんですね。
They did autopsies on these mummies and they found heart disease.
古代エジプト人のですね、ミイラっていうものが今でも残っていますけれども、それらを解剖して調べると、エジプト人がどんな病気にかかっていたかということが分かっているんですね。
Heart disease, cancer, arthritis.
心臓病、癌、関節炎、
diabetes, obesity,
糖尿病、肥満。
High blood pressure,
高血圧、リウマチ、
sexually transmitted diseases,
性病、そういったものにを患っていました。
God says, all of these diseases I will not put on you if you follow my commandments.
もしあなたが私の戒めに聞き従うならば、これらの病をの一つもあなたに下さないと神様はおっしゃっておられます。
You know, the Following God is not just about living without disease.
神様に従うというのは、まあ病気知らずで生きるということ以上の意味があります。
As Adventists, we've given many, many health lectures saying, you know, if you become an Adventist, you live 4 or 5 years longer than everyone else.
まあ統計から示してですね、セブンス・デイ・アドベンチストになったら、皆さんも、平均よりも4年5年長く生きられるようになりますよということがあるでしょう。
And that's great.
まあそれはそれで素晴らしいんですけれども。
But God has so much more for you.
神様はもっともっとですね、多くのものを皆さんのために用意しておられます。
He wants you to live for eternity.
この世で長く生きるだけでなく、神様は永遠にわたって皆さんにですね、生き続けてほしいと望んでおられるのです。
And God has specific instructions within the Ten Commandments, within His Bible, that will help you to live a long, happy life.
神様は実会の中に、聖書の中に、私たちがですね、この地上でも長く幸福に生きることができる秘訣をですね、私たちのために用意しておられるんです。
There are times when we get sick, we don't know why.
時には私たち病気にかかってですね、なぜそうなってしまったかわからないことがあるでしょう。
There are times when we become discouraged becauseWe've done the best that we know how, and yet still we get sick.
そういった時にですね、最善を尽くしたにもかかわらず病気になってしまって、うまくいかない、意気消沈してしまうことがあることでしょう、時には。
And sickness definitely is a curse.
確かに病気というものは、呪いであります。
But many times it's not God cursing you.
しかし、多くの場合はこれは神様からの呪いではないんですね。
Many times it's the work of the enemy, Satan.
これは神様の敵であるサタンから来た呪いなのであります。
You know, there's a terrible sickness in the world.
世界中に蔓延しているですね、恐ろしい病気の一つに。
This little girl looks pretty happy, right?
この女の子、嬉しそうですよね。
But she has a terrible sickness that takes away all pain from her body.
彼女がかかっている病気というのは、彼女、ある病気にかかっていて、その病気というのはですね、全く痛みを感じなくなるというものです。
Wouldn't you be happy if you didn't have any more pain?
痛みを感じなくていいならば、それは喜びを与えてくれませんか?
This girl has a disease that takes away all pain from her body.
彼女の体のあらゆる痛みをですね、取り除いてくれる病気に彼女はなりました。
You see this little white circle on her cheek?
このほっぺたの部分にですね、白いなんか、ものが見えますね。
It's the sign of leprosy.
これは、聖書でいう雷病、ハンセン病であります。
It's not going. There we go. Okay, leprosy. And it's still a problem in the world today.
今日、今現在もですね、この病は世界の至る所に見られます。
We used to have it in here in Okinawa too, right? Before?
昔はですね、沖縄にもですね、このハンセン病というのはあったと思いますけれども。
But you know, when I was growing up, I used to think that leprosy was a disease like Ebola, a flesh-eating disease.
私、幼い頃はですね、この雷病、ハンセン病というのは、この肉体がですね、蝕まれてしまう病だと思っていました。
We hear about stories about people's noses falling off, their fingers falling off.
ハンセン病にかかった人がですね、鼻が落っこちてしまったり、指とかが落ちてしまったり、そういう話を聞いたことがありました。
Terrible disease.
恐ろしい病気です。
But you know the bacteria that causes leprosy does not eat away your flesh.
ところがこのハンセン病を引き起こしているバクテリア、菌というものはですね、この肉をですね、食い尽くすものではないんです。
It actually affects the nerves carrying the pain signal from your body to your brain.
代わりに、この体からですね、脳に伝わる、この痛みを伝える神経を蝕む細菌であります。
Along all our nerves in our body,There's an insulating cover that covers the nerves.
私たちのその神経、体中を通っている神経はですね、このその神経を覆っているカバーのようなものがありまして、
You know, in all our electrical wires, we have a plastic covering that insulates the copper wire.
例えば電気の線があって配線されていますけれども、それは裸の線じゃなくて必ずプラスチックでカバーがされてますね、覆われていますよね。
God has made it so that certain cells cover the nerves all along its pathway.
神様はこのある細胞を使ってですね、この私たちの神経の一つ一つが、その線がですね、きちんと、 カバーされ、されるようにしておられます。
This is, let's see here. This is the nerve right in here.
この辺りに神経がありまして、
And this covering is the insulation.
そしてその神経を、まあ、覆っているものがあります。
Okay. In leprosy, that covering becomes destroyed.
そしてこのハンセン病にかかるとですね、その神経をカバーしている、覆っているものがですね、破壊されてしまうんです。
And when that insulation gets destroyed, that pain signal cannot travel along that nerve.
そしてその覆っている神経を覆っている部分がですね、破壊されると痛みがですね、体の痛みが脳に伝わらなくなってしまうんです。
And you would think, you know, if I can't feel pain anymore, that would be great.
痛みを感じなくなったら、あ、それは素晴らしいことだと皆さん思われるかもしれませんが。
But what happens? What happens when you don't feel any pain?
しかし実際に何の痛みも感じないとどうなってしまうと思いますか?
You stub your toe.
足をですね、どっかにボーンと打ちつけたとします。
But it doesn't hurt.
何も痛みを感じません。
Maybe you step on a nail.
釘を踏んでしまった時にも。
But it doesn't hurt.
痛まない。
And so you don't take care of it.
痛まないか何も感じないので治療もしないわけですよね。
And that's when infection can come in.
そこからですね、可能してしまって、
And then when that infection gets too bad, that's when you start losing your toes.
可能がどんどんひどくなっていくと、悪化していくとですね、その部分自体が損なわれてしまうわけです。
If you have, you know, some kind of an infection or something in your nose,
何らかのですね、炎症が鼻で起こったとします。
It doesn't hurt.
痛まないので。
You don't take care of it.
何もしなかったとします。
Gets worse and worse.
そしたらどんどん悪くなってしまって、
That's when your nose falls.
その結果、鼻がですね、落ちてしまうわけです。
It's not because the leprosy bacteria eats away your flesh.
これはこの雷菌というハンセン病の細菌がですね、この肉の部分を蝕んでしまうからではありません。
It's because you can't feel pain.
痛みを感じないからなんです。
There's a doctor named Paul Brand who works in India, a missionary to India.
インドで宣教活動をしておられる、ポール・ブランドという博士がおられまして、
And he works with leprosy patients.
彼はですね、主にハンセン病の患者を、治療しておられるそうです。
He helps them to take care of their own bodies.
そしてこの一人一人患者さんがですね、自分自身の体をしっかりとケアするようにと、その手助けをしてくれます。
Every night they go home, he teaches them to look at their hands, their feet, make sure there's no bruise, scratches.
毎晩家に帰ったらですね、この患者さん一人一人が自分の体をですね、しっかりと点検して、隅から隅までですね、足の裏まで点検して、異常がないか確認するようにと進めます。
And by long process of education,
そういった教育をすることによって、
He helps these people live a fairly normal life, even if they still have active leprosy.
ハンセン病にかかっている人でもですね、健全な生活を営むことができるようになってくるんです。
Of course, now we do have drugs that will kill the bacteria that causes leprosy.
確かに今日はですね、このハンセン病の菌を殺す薬がですね、発明されていますけれども。
But if it's too far along, many of them, the drugs doesn't work well.
しかしもうあまり病気が進行してしまうと薬も効かなくなってしまうんですね。
There was this one sad story that Dr. Paul Brand tells.
このポール・ブランド博士がですね、話してくれたあるお話があるんですけれども、悲しい話です。
He had a great student. He learned how to take care of his body very well.
この患者さんでですね、もう彼の言うことをしっかり聞いて自分の体をこまめに点検している人がいました。
Okay, he said, okay, you're ready to go back home to your village now.
そしてある程度治療が済んでですね、もう村に帰ってもういいよということになりました。
He was so happy.
彼はもうとても嬉しくて。
He went back to his home and they had a big celebration for him.
家に戻ったらですね、彼のために大きな、パーティーが開かれました。
Because you know, once you have leprosy, they thought it was lifelong. You'll never be able to go back home.
もうかつてはですね、もうこのハンセン病にかかったらもう家族からもみんなから隔離されてですね、一生自分の家には帰れないと思われていたわけですから。
But after that, they had a big celebration welcoming him back home.
その患者さんが帰ってきてですね、みんなでですね、歓迎のお祝いをしました。その晩ですね、遅く自分の部屋に戻ってきまして、彼はもう疲れてしまっていたのですぐに、眠ってしまいました。
Early in the morning, still dark.
そして早朝ですね、翌朝早く、まだ暗いうちに
he moved around in his bed and he woke up.
このベッドの上でもそもそ動いてですね、目を覚ましました。
he smelled something burning.
何かが焦げている、焼けているような匂いを感じました。匂いがしました。
Something like a barbecue.
何かバーベキューをしているような匂いでした。
He looked down.
下の方を見てみますと、
And to his horror, his hand had fallen over the bed.
見てみると彼の手がですね、ベッドの下にこのようにだらんと垂れ下がっていて、
And the candle that he had brought in to light his way as he went back to his room was still on, still on fire.
彼がですね、この部屋に戻ってくるときに持っていたろうそくがまだ燃えていまして、
His hand had completely burned, melted.
そのろうそくの炎でですね、自分の手がもう完全に焼けただれてしまっていたんです。
He went back to the Dr. Paul Brand.
ポール・ブランド博士のところに、博士のところに戻っていきまして、
Tears running down his face.
彼の顔にはもう涙が流れていました。
He said, Doctor, you spent so many years training me.
先生、あなたも長年にわたって私を訓練してくれて教え込んでくれました、くれたのに、
But I've ruined all the work that you did.
あなたの、してくださったことを全部無駄にしてしまいました。
All because he couldn't feel pain.
全て痛みを感じることができなかったせいでした。
You know, in the Bible, leprosy is kind of a symbol for sin.
聖書の中ではこの雷病、ハンセン病というのは罪の象徴とみなされていました。
And it was feared in Bible times, greatly feared.
特に聖書の時代はですね、このハンセン病にかかるということがですね、みんなから恐れられていたわけです。
And it's interesting to me that the chief symptom of leprosy is this lack of pain.
興味深いのはこの痛覚、痛みを感じなくなるということなんですね。ハンセン病の主な症状。
You know, any health practice that, is harmful to our bodies, many times it's at first very painful.
多くの場合、この健康を損なう習慣の結果ですね、何らかの痛みが生じてきます。例えば、まあ、アルコールですね、お酒、最初から飲んだとき美味しいですか？
It's terrible. A young person that drinks alcohol for the first time in his life, it's terrible.
若者が初めてお酒を飲んだときにですね、ああ美味しいと思う人はほとんどいないはずです。美味しくないんですよ。
I drank an alcohol beverage one time in my life.
私は生涯で一度だけお酒を口にしたことがあります。
I was in, college.
大学生の頃でした。
And a friend invited me over to a, Christmas party.
あるクリスマスのですね、パーティーに、友人に招待されて行きました。
And they had some juice there.
そこに大きな入れ物にですね、ジュースが入っていまして、
And, they said, you know, it's pina colada. Pina colada
ピーナッコラダという飲み物だと言われました。それは何だと聞きますと、これあのパイナップルとココナッツのミルクを混ぜたジュースだと言われました。わかったということで、それを少し飲んでみました。なんだこの味はと思いました。これちょっと腐ってるんじゃないかと友達のところに行ったわけですね。分かったことは、この飲み物にアルコールが混ぜられていたんです。アルコール性飲料というのはですね、初めて飲むと本当に美味しくないんです。
As you start getting used to it,
しかしそれに慣れていきますと、
It's not painful anymore.
もはやこれはですね、苦痛を感じなくなっていって、
Actually, it starts tasting good now.
もう 美味しくなってしまうんですね。
Same thing with tobacco.
タバコも同じです。
When you first start, you know, smoking,
初めてタバコを吸ったとします。
That's not a pleasant experience at all.
全然最初からうまいと思う人はいないわけです。
No one thinks it's pleasant. But after you start doing it a while,
しかしそれをしばらく続けていると、
the pain goes away.
だんだんその嫌な不快な感じがしなくなってきて、
and it becomes enjoyable.
それが楽しめるようになってくるわけです。美味しくなってくるわけですね。
When we don't have pain in our lives, that can actually be a detriment to our health.
私たちのその生涯でですね、生活において痛みを感じなくなってくることがですね、致命傷となりうるんです。
So you know why do we sometimes have pain, suffering, sickness in our lives?
私たちはですね、生きているといろんな苦しみ、痛み、病に、苦しむことがあります。
One reason, it's for our protection.
その理由一つはですね、私たちを守るため、保護するためなんです。
Think about that leprosy patient.
このハンセン病患者について考えてみてください。
What a joy he would have if he was able to feel that pain once again.
その患者さんがですね、もう一度この痛みを感じることができるようなになった時のその喜びを想像してみてください。
You know, each one of you, maybe you're not in perfect health.
皆さんお一人お一人もまた完全なですね、健康状態にはないかもしれません。
Maybe you have a sickness. Maybe you have chronic pain.
何らかの病気あるいは慢性的な病気を抱えておられるかもしれませんが、
If God has allowed that to happen to you, there's a reason.
神様がそれを皆さんがですね、病気にかかるのをお許しになっているとすれば、そこには理由があるわけです。
Always a reason.
常にそこには理由があります。
You know, Paul says,
パウロはこのようなことを言っています。
2 Corinthians 4:17, I'll let you read it.
コリント人への第二の手紙4章の17節をお読みします。なぜならこのしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるからである。
You know, Paul says the pain, the affliction that we have in this life is just a light affliction.
パウロはですね、私たちがこの世で経験する患難はですね、軽いものだと言っています。
Because it works for us a much, much more, a wonderful weight of glory.
なぜならそれはですね、さらなる永遠の栄光を私たちにもたらす手助けをしてくれるからです。
If we let God work through that pain, through that affliction.
そのような悩み、苦しみ、苦痛をですね、通して神様が働くのを私たちが許すならば、
He will give us eternal life.
その先に神様はですね、永遠の命を用意しておられるわけです。
You know, Paul, who said light affliction, his life wasn't very easy.
パウロは軽い患難と言ってますけれども、彼自身の生涯を見てみると、そんなに軽いものではなかったということがわかります。
You know, in 2 Corinthians, he kind of lists some of the afflictions that he experienced.
自分が経験したですね、いろんな苦しい経験を、彼は書いていますけれども、
stripes, being beaten with rods, stones, shipwrecked, being, you know, in the sea after a shipwreck.
何度も何度もユダヤ人、ローマ人から鞭打ちの刑に遭い、石で打たれたり、船が難破したりですね、そして一昼夜漂流したり、そういったすごい経験をしているわけですね。
And he says, these afflictions are light.
にもかかわらず、パウロはこれらの患難は軽いものだと言っています。
You know, Paul had a disease that he prayed to the Lord, take away this disease from me.
パウロはですね、もう神様にもう真剣に取り除いてくれるように祈ったほどの病を持っていました。
But the Lord saw fit. He said, "No, my grace is sufficient for you. I'm not going to heal that."
しかし神様の答えはですね、私はそれを癒さない。私の恵みはあなたに対して十分であると言われたんです。
So sometimes sickness, pain, suffering is for our good.
ですから時にはですね、この私たちの苦しみ、悩み、痛み、病というのは私たちにとって益となるんです。
Through that pain, through that suffering, God is trying to purify and save our souls.
これらの悩み、苦しみ、痛みを通して神様は私たちをですね、清め、そして永遠の救いに至らせようと願っておられるのです。
You know, many times we might not be able to explain all the reasons why this is happening to us.
往々にして私たちはこういった苦しみがですね、なぜ私たちに襲ってきているのか、降りかかっているのか、理解できないことがあるでしょう。
Take a look at this picture here.
この絵をですね、見ていただきたいんですけれども。
Let's see here. If you look at this picture, it doesn't look like there's any meaning to it.
なんかこの絵からなんか意味が読み取れますか？
I'd like you to focus on these four dots right here. Just focus on that.
真ん中のですね、4つの点がありますよね。そこに注目していただきたいんです。
And just stare at it for about 30 seconds.
だいたい30秒ぐらいこの真ん中の4つの点をですね、見続けてください。
Just keep looking. Just keep looking.
にらみつけてください。30秒ぐらい。
Keep looking.
集中して見続けてください。
Okay, now close your eyes.
では、
completely close your eyes.
目を閉じてください。
In the blackness, do you see anything?
この闇の中に何か見えますか？何か見えた人。
Anyone see it? Yes. Some people see it. I've seen it.
見えた人いますね。
In the blackness.
目を閉じたら闇ですけれども、その闇の中に。
You see the face of Jesus.
イエス様のお顔が見えるんです。
Even though when you open your eyes and look at this picture, it has no meaning.
目を開けてこの絵を見てもですね、何の意味もわからないような、印象を受けるでしょう。
Sometimes in the dark, in the darkest times of our lives.
時には私たちですね、人生本当にお先真っ暗、もう見渡しても何も見えないことがあるでしょう。
Jesus reveals himself to us through that darkness.
そういった暗闇の中にですね、イエス様がご自身を表してくださるのです。
This isn't any kind of a new age technique or anything.
まあ、ニューエイジのですね、このいろんなテクニックの絵ではありません。
It's just that when you stare at a black and white picture,
この白黒の絵のですね、真ん中の方をずっと見ていると、
and then you close your eyes,
それから目を閉じると、
all the black becomes white, the white becomes black.
黒い部分が白くなって、白い部分が黒くなるんです。
And you can see that even when you close your eyes.
そしてその、なんて言いますか、幻影って言いますかね、それがですね、目を閉じた状態でも、しばらく残っているんですね、像が。
And that's the reason for this picture working.
まあ、科学的に計算された絵なんですね。
Okay. So the suffering that we might experience in this life, it may be for our benefit.
ですから、この世で私たちが経験するさまざまな苦しみ、悩みはですね、私たちにとって益となるということ。
And I'll let you read this wonderful promise from the Bible, Philippians 1:29.
フィリピ人への手紙1章29節の素晴らしい約束をお読みしたいと思います。あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけではなく彼のために苦しむことをも賜っている。
A privilege to suffer for Christ's sake.
キリストのために苦しむことは特権であります。
But you know, will pain, suffering, death, destruction always be with us?
しかし痛み苦しみ死や滅びはいつまでも私たちについて回るのでしょうか。
Well, praise God, that definitely is not the case.
そうではありませんね。
The Revelation 21:4, wonderful promise that says God shall wipe away all your tears.
黙示録21章の4節も素晴らしい約束です。神様は人の目から涙を全く拭い取ってくださいます。
Okay. And so when we think about longevity,
ですから私たちこの長寿、長生きについて考えるときに、
We want to live long here on this earth.
もちろんこの地上でも長生きしたいと思いますよね。
That is a blessing that God gives for following His commandments.
神様の戒めに従うことによる神様からの祝福であります。
But more importantly, the question is,
しかしさらに重要なことは、
Am I living the way God wants me to live right now?
今現在神様が望んでおられる生き方を自分はしているだろうかということであります。
So if we can answer yes to that question,
その質問にはいと答えることができるならば、
whether we live to be 100,
100歳まで生きようが、
20
歳の時にですね、この世での生涯を閉じるように神様から召されようが、
We can still praise the Lord.
どのような状態に状況にあっても神様を称えることができるのです。
Maybe you're blessed with wonderful health and you can still go swim out in the ocean at 80 years of age.
80歳になってもですね、健康に恵まれて、海に出て行ってですね、泳ぐことができるかもしれません。元気に。
Or maybe you're like one of my friends in America who shortly after his marriage to a beautiful girl, he contracted a disease and was wheelchair bound for the rest of his life.
あるいは私の友達の一人にですね、結婚して素晴らしい奥さんをもらってすぐにですね、病に倒れて一生車椅子に乗らないといけない状態になった人もいますけれども、
He passed away at somewhere around 30 some years of age.
そして彼は結局30何歳かの生涯を閉じました。
But you know, he was still praising the Lord with every day that he had.
そのような状態になっても彼は毎日毎日神様を讃え続けました。
So beyond longevity.
ですから長寿の向こうに長寿を超えてですね、
God has a wonderful plan for your life.
神様は皆さんの生涯に、お一人お一人の生涯に素晴らしい計画を持っておられるのであります。
And I pray that as we go on with this series, you'll come and learn more about God's health plan for your life.
この講義を続けていくうちにですね、神様が私たちの健康のために素晴らしいまた計画を与えてくださっていることも学びます。
Okay, in closing, let me just have a word of prayer and we'll end this session.
最後にお祈りしてこの時間を閉じたいと思います。
If you'll kneel with me, as many as can.
できる方は、ひざまずいてお祈りにお加わりください。
Father in heaven, we are so thankful that you have given us the laws of health.
天のお父様、私たちのために健康の法則をお与えになってありがとうございます。
We're thankful that you want us to live long and healthy, happy lives here on this earth.
この地上においても私たちが健やかに長く生きることができるようにしてくださっていることを感謝するものです。
But we are even more grateful that you have provided a way for us to live for eternity.
しかしさらに感謝すべきことは、私たちのため、私たちが永遠に生きることができるように道備えをしてくださっていることであります。
Help us to see that the light affliction that we may have on this earth.
私たちがこの世で、経験する軽い患難を、
It's all a preparation for that eternal life.
永遠の生命に至る、準備段階と見ることができるように必要な信仰を与えてください。
And give us each one the faith to follow in your footsteps.
そしてあなたの御足跡に従うことのできる信仰を与えてください。
We pray in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
アメン。
Ich glaube,